アルビのエンターテイナー、勝谷浩二です。
あんこ大好き声優、平井雅之です。
緊張感が違う。緊張感が違う。
緊張感
いつも、うん、さ、この、ね、定型で、
うん、
アルビのエンターテイナー、勝谷浩二です。あんこ大好き声優、平井雅之ですっていうのを、
うん、
かっちりと決めてやってるから、
そうね。
これは僕らのマジックワードとして作ってるわけですよ。
うん、
例えば、今後ね、
うん、
何年か後に300回記念とかがあって、
うん、
その時に、まあ、公開収録とかをやったりすることももしかしたらあるかもしれない、
うん、
そういう時にでも普段やらないことをやると、
うん、
緊張すんじゃん。
あ、どうも、平井雅之です。
まあ、
うん、
その段階でそれだったら成長してないんだよ、はあ、だけど、
うん、
まあ、普段僕らが二人きりでやっているこのポッドキャストを公開収録でやるってなったら、うん、まあまあそれはそれで緊張するわけですよ、
うん、
僕と中澤さんがやったそのプロジェクトワンサイズ10周年の記念公開収録イベントだって、
うん、
なんやかんやあってすげえ緊張したわけですよ、
うん、
だけど決まってること、最初の挨拶とかが決まってると、まずこれを言った、これを言ったら大丈夫。まあ、おぎやはぎですけど何か、ね、ここまで言えれば、まあ今日も大丈夫なんですけど、みたいな、そういう、うん、そういう挨拶として、うん、マジックワードを作っておくことは大事だったわけ。
マジックワード。
だから、
うん、
この一言を言っとけば大丈夫にしてあるはずなんだけど、
うん、
やっぱり緊張感が違う。
違うね。
今回は、
うん、
なんと
お、
プロジェクトワンサイズがお送りしてきた、
うん、
ポッドキャスト、三色丼が、200回目を迎えました、
うん。
今回が200回目です。
200回。
いろいろ、実は、10年を超える歴史のある、このプロジェクトワンサイズというユニットなんですが、
う
ん、
おー、そうね。
このね、13年目、今13年目で、
うん、
いろんなことがありましたね。
いろいろね。
いろんなことがありましたよ。
あったね。
あのブログ企画を作ってはやめ、
うん、
メンバーが抜けたり入ったり、
うん、
ゲストを迎えたり迎えなかったり、うん、ライブに3人で出てみたり、
うん、出たね、
出なくなったり、
出なくなったね、
いろんなことがあって、
うん、あったね、
いろんなことをやったりやめたりしてきたわけですけども、
うん、
とりあえずプロジェクトワンサイズというユニットが立ち上げから今に至るまで、
うん、
ものすごいいろいろあった中でも一貫してずっとやり続けてきたのがこのポッドキャスト、ネットラジオというものなんですよ。
うん、
そうそう。大体その、うん、桃色クローバーっていうアイドルもいろいろあった中で、うん、その早見あかりが抜けた時に桃色クローバー Z として今の形になってきたわけだから、
うん、
やっぱそのいろいろあって名前が変えることはあるわけ。
うん、そうね。
うん、まあちょっと。
まあ
いつも通りを装おうとして、
うん、
いつも通り話が脱線しましたけども、そんなわけでね、
そんな中で、
そんなわけでね、
うん、
いろいろあった中でこれだけはと思ってやり続けてきたネットラジオの、
うん、
今配信しているポッドキャスト三色丼という番組は、
うん、
今回200回を迎えたわけです。
200回。
とにかく、
うん、
とにかくいろいろあって今回200回記念のわけです。
うん、そうですよ。
で経て。前置きが長くなりましたが、
うん、
一応ねこれ今回記念企画をやってるっていうことで初めてご覧になるもしくはお聞きになる方がいるっていうことを意識して、
うん、
ちょっとまどろっこしく話してますが、
はいは
い、そんな困難があった僕らが200回記念を迎えて考えたのが記念特別企画、カスヤと平井が未来に行きたい場所をめぐる一泊二日のお泊まりロケをお送りします。
いえ、
台本に戻りました。
はい、戻りましたね。
じゃあ、台本の通り、平井さん、
はい、
大体の内容を説明してください。
はいな。あんこ大好き声優として、アニメや映画の吹き替えなどで活躍していく未来へ進む平井雅之と、
ああ、
よく考える表現者で、よく迷いながらも、アルビのエンターテイナーとして進み続けるカスヤ浩二が、
ああ、
いつか仕事とかで行きたい場所に、今行くという企画でございます。
そうなんですよ。うん、結果 ね、
うん、
そうなりました。
はい、
僕らが、まだまだ、こうして、ただのカスヤの自宅。
ああ
で、ちっちゃい、もう普段は二人っきりでね。
そうね。
本当
ちっちゃくなって
る。二人とマイクだけで、
そうね、
収録録音をして、お送りしているポッドキャストですが、
うん、
いつかは、それはね、このラジオ、 って言ったら、
うん、
プロとして局なりスタジオで録音したものがたくさんの人に聞かれるぐらいの番組を持つぐらいの声優なりエンターテイナーなりになれたらいいなと思ってますし、
うん、
もっとその声優で言えばさっきも台本にありました通り、
うん、
アニメや映画の吹き替えなどでガンガン活躍して、そしてもう今はねアニメやなんやかんやいろんな声優さんのお仕事としてもこうイベントでの登壇とか、まあ、インタビュー取材対応とかそういうのもお仕事としてありますから、
うん、
そういうことをバリバリやっていく、そんな大活躍している未来に仕事としてお世話になるかもしれない、行くことになるかもしれない場所ってあるよね、
うん、
そういう場所に行きたいよね、
うんうん、
じゃあそういう場所にいつか行くために今下見的に行っておこうという、
先にねこっちからね出向いちゃおう、
とりあえず今のうちに、うん、今のうちに行っとこうっていう、そういう意味を含んだ未来に行きたい場所を巡る旅です。
はい、そうなんでございます。
旅ロケ企画をね、
うん、
俺もう本当に
外ロケ
まずほぼロケしないわけですよ、
うん、
何だって僕にはお金がないし普段からロケ企画とかやってないし、
うん、
そのユニットとしてもねなかなかこう新しいことばっかりやるぐらいの心の余裕もないし、だから普段この僕の部屋でね、
うん、
えちらおちら やり続けてるだけになっちゃうやつ、
そうね、だけになるやつ、
もうこれ以上暗い話がしたくないから未来の話をしていきますけど、
うん、
だからそのロケとか普段しないし、特にこれからに関しても売れようが売れなかろうが多分もう一泊二日で僕らが旅に出るロケなんかおそらくしない
お
だろう
だろうね。
だって平井さんが声優としてなんかやってて、ね、僕がエンターテイナーとしてなんかやってたとして、まあ、二人ともうまく売れてって続けてたとしても、
うん、
一泊二日でロケ企画なんてないぜ。
わかんないよ。まあどうかわかんないけど。
ないぜ。
まあ未来のことですからね。
ないぜ。特に動画なんてないぜ。
ああ、動画はね。なかなかね、
うん。声優さんは売れれば売れるほどなかなか動画なんてないぜ。
うん、どういうこと？
そういうことだ。
そういうことか。
言ってわかんないのか。
うん。
わ、うんって言うなよ。わか
っ、わかった。
わかっていくんだよ。これから未来わかっていく。そう。
ね、
そうやって、これから未来わかっていくだろうし。そんなわけで、
うん、
今回、とにかくオープニングは今、僕らがやれることをやりたいようにやっている、ポッドキャスト三色丼を収録、編集、配信している、このカスヤの部屋で、オープニングをお送りしてますよ、
はい、
でここから、
うん、
いよいよじゃあ、まあ、もしかしたら年内かもしれないけど、うん、年内じゃなくても何年後か、
うん、
十何年後かもしれないけど、
お
仕事でじゃあ平井さん何月何日何時にどこどこ入りでお願いしますって言われて、
うん、
仕事として訪れるかもしれない、
うん、
いやというか訪れることになりたい、
うんうん、
未来に行きたい場所にオープニングが終わったら行くんです、
うん、行っちゃおうぜっつって先にね、
もう本当ね、だから平井さん、うん、ぜひ僕はこれは本当に本当のお願いだけど、
うん、
そんぐらいのニュートラルで、
うん、
ひょうひょうといろんなことをこれからこなしていってほしい。
おー急にどうした急にお
お、何してね、カスヤは今回の企画が決まった段階から一番やべえなって思ってるのが、
うん、
僕らこの規模でやってますから、
うん、
今は、いや将来はね、将来はちゃんとこう制作スタッフさんが作ってくれた段取り工程表と進行台本があって、
うん、
で、
う
ん、録音撮影照明そして、メイクからマネージャー陣から作家プロデューサー、いろいろな関係者がみんないる、
うん、
そういうロケ舞台で将来は行きたいとは思うけど、今はこんな2人と、まあ、今カメラ回してくれてる1人と3人ぐらいで今はやってるわけですよ、
うん、そうね、
だから、
う
結局その大きなものを今は背負ってない僕らだから、ある意味いい意味では身軽でこういうことができるわけですけど、
うん、
やっぱり急に言ってやるのは怖いでしょ僕は怖いんです、僕は怖いのね、怖いの。
あ、そうなの、
うん、
大丈夫だよ、カスヤ。
そうなんだけど、うん、もう平井さんがそうやって変わらずにひょうひょうといてくれればいいなと思います
じゃあ
結局こう2人でテンパっちゃったらおしまいだから、
うん、あ、そうね
、
うん、じゃあ対前自弱として、
ただね、
うん、
ただいつも通りひょうひょうとだけど、いつも通り喋らないでいられたら取れ高なくて本当困っちゃうから、
ニッコニッコして
すごくちゃんと喋ってほしいんだけどね
喋る、
ある意味、
ある
意味そう、未来こうやって、うん、ここが僕のアナザースカイって平井さんがやることになる、その未来のリハーサルぐらい、
うん、
今のうちにやれてほしい、ね、
うん、
そう、
okay.
だからいつも通りひょうひょうと、でいつもよりちょっと張り切ってほしいなと思いますけど、
まあそのあたりはそうね頑張ります
そうです、頑張ってもらおう、頑張ってもらおう。でね、結局そのそうやって僕ら今こうしどろもどろになったりとかしながらやって、
うん、
でもこれがね、うん、なんかだからさ、劇団出身の俳優さんたちが30人50人入って100人ぐらいの小劇場から始めて、
うん、
今この大劇場に来たんだよななんていうかさ、
うん、
そういう話ができる未来のかっこよさを僕らは目指してさ、
うん、
今はこんな感じでこう例えばね、許可取ってないですけども行動だから勝手にカメラ回してやってますけどもみたいな感じでやるとしても、
うん、
やるとしても、
うん、
未来にいつかここに立ちたいなって思って、で当時ポッドキャストネットラジオでね、
うん、
遊びで来たことがあるんですけどね、
うん、
なんて語れる、
うん、
そんな未来を作るために今回、
うん、
楽しくかつちょっと張り切ってやりましょうよ。
そうね、
熱い気持ちがあります、とにかく。
そうね、
熱い気持ちがあります。 熱いんです。
熱いね。
そう、
うん、
あのヘラヘラしてるだけじゃないんだよ、うん、こっちだってね、いい年した大人なんだいつまでも遊びでやってます。遊びじゃねえんだよ。
え、そうなの？遊びじゃないんですか？
遊びじゃないよ、
うん、
だって真剣だもん、
うん、
あ、だからある意味偉人の言葉を借りると真剣な遊びだから、ただの遊びじゃないよ、
うん、
そう思いますよ、
うん、
ただの遊びじゃないんで、真剣にやってんだよ。
真剣に遊んでんだこっちは。
どうだ、
あ、
なんだよ、
なんだ
急に大きな声出さないでびっくりしちゃうから、
うん、ちょっと気をつける、
うん、そうです、うん、みんな心優しい人たち、
あ、そうね、
相手だからさ、僕らも心優しくやってますからさ、
そうね、
やってますからさ、
やってますから、
マスカラです、
マスカラ、
さて、
はい、
まあちょっと現実の、うん、真相のちょっとドキドキしたところから逃避したい気持ちが、
うん、
こうしてヨタ話を長くさせてますが、
うん、
そろそろ行かないといろいろまずくなっちゃうんで、
あ、そろそろです
か。いよいよね、
うん、
いよいよオープニングを切り上げまして、いよいよ一泊二日のお泊まりロケ出発したいと思います
行きますか。じゃあ
行くんですか。
あれあれおかしいな、行きますよ。
行きます。
やめとく。
いや、やめない。
やめない。
やめない。
じゃあ行っちゃおうか。
だってこれを見たり聞いたりしてくれた皆さんがね、
うん、
何年後かに、ああ、あの時こんなことやってたよね。
うん、
今、ここが僕のアナザースカイってやってるけど、あの時、うん、YouTube とかでコツコツ頑張って公開してた、あの平井さんが、あの加瀬谷さんが、ああ、本当にテレビでここまで来たなっていうさ、そういう、そう、もう一緒に夢を見れるぐらいの、
うん、
そういう大切な、そして熱い思いのこもった企画なわけですから、
うん、
やめるなんてことはないですよ。怖くても立ち向かえ。加瀬谷頑張れ、加瀬谷頑張れ。そうだ、怖くない。頑張れ、頑張れ。そう、みんなのためなら頑張れる。うん、それが僕らの力となるんだよ。
そうね。
ファンの人がいてくれる、求めてくれたら、僕らはもっと強くなる、もっと頑張れる、もっと大きくなれる。よし、頑張ろう。そんなわけで、急にエンジン入りまして、はい、
うん、
いきますよ。
いきますか。
はい。それでは、今回も、こんな感じでお送りしてまいり、今回はだね、今回は特別に、こんな感じでお送りしてまいりたいと思います。ワン、ツー、ワン、ツー、スリープロジェクトワンサイズ三色丼ぶり
配信200回記念特別企画、
カセヤと平井が未来に行きたい場所を巡る一泊二日のお泊まりロケスペシャル。
ため息出ちゃう退屈な道か。
どうもサングラスのカセヤ浩二です。
そんなどうも、
はいはい、
何もかけていません。コンタクトも平井正幸です。
はい、どうも。
はい、この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が展開する異色のユニットプロジェクトワンサイズがそれぞれの旨味を発揮するべく雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれ広がり続ける新しい味の変化を楽しんでいただくトーク番組です。
晴れましたね。
そうですね、晴れたね。
意外とこういう時に晴れを持って持ってないとか、うん、やっぱタレントパワーに影響するから
そうなのかな、
うん、でね、こうビル風が吹き荒れますけど、
うん、
改めまして、
はい、
ここは
六本木ヒルズです。
六本木ヒルズで、やっぱり、うん、六本木ヒルズといえば、
うん、
テレビ朝日ですか。
そうね、向こうに見えてますけどね。
テレビ朝日、
テレビ朝日じゃなく、
やっぱりテレビ朝日
です、ね、違うよ。六本木ヒルズの隣にある東宝シネマズ六本木ヒルズです。ここになぜ行きたいかと思いますね。
やっぱり映画を見るのが好きでね、
まあ、それもありますね、
平井さんは六本木ヒルズに住んで、
うん、
映画といえば六本木ヒルズの東宝シネマズに来て、で、うん、ご飯といえばやっぱその六本木ヒルズ近辺のおしゃれなカフェ、
うん、何を
で夜は六本木近辺の、
うん、ツルトンタンでね食べたりね
まあまあ高級店ですけど落ち着いてます
ね。
やっぱ平井さんが目指すヒルズ族って、
うん、
その派手さが大事じゃん。
そうね、
ちょっと平井さんやっぱりこの六本木ヒルズに来てさ、
ちょっとまた
派手な生活を目指す。
違うよ結構ね、ここがねレッドカーペットイベントとかね、あの完成披露試写会、完成披露の記念イベントだったりとか舞台挨拶とかいろいろやってるんですよ。
おー、
うん、でやっぱり役者として、まあ、声優として、まあ、その舞台に立ちたいなっていうのはで将来っていうか仕事として立っていきたいっていう思いからを選びました。はい、
まあね、うん、やっぱ最近はね、まあ、アニメ映画とかめっちゃ増えましたけど、
うんうん、そうね、
声優さんが完成披露試写会とかで壇上に上がって喋るとかね、
うん、
制作時のエピソードとかね、作品についてとかね、喋、
うん、
ること結構あるからね、
うん、
平井さんはやっぱりいずれここに立つことになるんですかね。
そうね、立ちたいね。立つね、
立つね、いや立つ、そびえ立つ、
うん、そうそうそう
六本木ヒルズ級の何が、
うん、え何がどういうこと
さあ、
はい、でね、やっぱり目標の一つとして、はい、そうここを来たいと
将来
来ていました、
うん、はい、将来声優としてここに来てね、さすがに今のところ、
うん、
そのレッドカーペット級のね、
うん、
ワールドプレミア級のところを平井さんが歩いてる姿はちょっと想像できないけど、
あでも
アニメ映画の作品、うん、完成披露試写会だったりとかでスクリーンの前に立って、
うん、
まあ、記者会見的なものを受けてるとか、
うん、
そういうところは行ってほしいですね、
うん、でもゆくゆくは、まあ、ワールドプレミアレッドカーペットあるんで、
ね、平井さんハリウッドに行く予定なの？
えハリウッドにも行きたいね。
そっちなのもしかしてハリウッド作品そのまま出てそのままレッドカーペットを歩きたい的な夢があった、うん、
あそれもいいかもね。
えまあね、東宝シネマズ六本木ヒルズで行われるイベントに登壇するぐらいの声優になってくれたら、
うん、
それはもうね言うことなしですよ
せや
なかなかね、なかなか なかなかビッグドリームですよ、
うん、
でその頃にはヒルズ族になってるってことです平井ヒルズ、
ね、平井ヒルズ。
じゃあそんな夢を語ったところでね、
はい、
今は映画を見に来ることぐらいしかないですけど、いずれね出た映画を紹介するために平井さんが来るように、
うん、
じゃあ続いてですね、
うん、
続いてまた
続くのね、
うん、まだまだ僕らが未来にお仕事として行きたい場所巡りのこの旅、うん、始まったばっかりです
スタートしたばっかですよ。
続いていきますから、
はい、
移動しましょう。
はいよ。
平井さん、
うん、
どうだい、
なんだよカスヤ、
どうだいこの感じ、
この感じ、まあのどかではあるけれども、
ここが、ここがどこだか分かるかい。
ここ すぐそこにあのお堀が見えるんだけど、皇居、
そう、ここ皇居、
ここ皇居、
ここ皇居脇、
皇居脇の公園の道路脇、え、なに、え、皇居、
僕も東京に住み始めてなかなかになりますけど、
うん、
わざわざ皇居って別に来なかったからね。
ああ、そう、
そうね、皇居、そうだ、皇居行こうって言って皇居に行ったことある
あー、でもたまに来たことは、
何しに、
え、
皇居なんて何しに、なんてなんて失礼ですけど、ね、皇居って何しに来るわけ、
なんかね、駅から駅をあの歩くのが趣味だった時に、
何その話の方がちょっと興味湧くんだけど何駅から駅を歩くのが趣味だったの。
なんかね、駅から駅をね、徒歩で行ったらどうなるかっていうのね、ちょっといろいろ試してた時期があって、その時に皇居の反対側から、皇居の反対側の駅にあの皇居を突っ切って歩いたことがあって、その時に来た。
さすが平井さんだよね、ちょっと僕には理解ができなかった
なんかちょっと公園みたいな。
違う、ちょっと待ってよ平井さん、別に僕は皇居に来たかったわけじゃないから。
え、違うの、
違うの、
え、何、
ここがね、
うん、
僕がいずれ未来仕事とかで来たい場所の一つ、東京メトロポリタンテレビジョン本社です。
お、通称 MX、
東京 MX、
うん、
という東京の、あ、まあ、一応キー局ではないので東京のローカルテレビ局ですかね、そういうくくりかな、
うん、
それで合ってるはず、
はいはい、
そう、テレビ局です。
テレビ局ね、
だってまず僕は六本木ヒルズに行った時も、
うん、
どちらかというとテレビ朝日の方に興味があったから、
あ、
僕はテレビが大好きだから、
見下ろしたね、
僕はテレビが大好きだから、そう、それで
今回は東京メトロポリタン
テレビジョン東京 MX で仕事したいなって思ってね、ずっと言ってんだよ結構、
まあ、
てか一応言っとくと、そのローカル局はローカル局なんで、なんていうんだろうね、まあ結構テレビアニメ好きだったりすると、
うん、
テレビアニメの制作とか放送とかいろいろ強いので、
そうね、
知ってる人が多いと思いますけど、うん、東京 MX という局が、うん、アニメ以外にも、
うん、
結構その、まあ、アニメの予告告知番組とかも結構やるんですけど、
うん、
その他にも例えば東京都議会中継とか
あ、まあ大事だね、
やるわけですよ。あと僕が好きなのは、ローカル局の放送って結構面白いなって感じたのは、
うん、
5時に夢中っていうね、
うん、情報バラエティ、
そう、そういうのをやってるんです、東京 MX というテレビが、
うん、
僕はそこで最初に多分ミッツマングローブとかを見た、
うん、
でその後いろんなテレビでミッツマングローブとかを見ましたけど、
うん、
結構コメンテーター陣の鋭さが生きているので、
うん、
結構その炎上案件寄りの番組なんですけど、
うん、
割と楽しくて、
そうね、
そう、
うん、
そ う番組とかもあって、なかなかエッジの効いたテレビ局なわけですよ、で僕がね尊敬してやまないマツコデラックス、それが結構ずっとね、なんて言うんだろう、盛り上がる難しいな。僕最近そのメーテレとかさ、まあ、あとアニメとかで強い読売テレビとかさ、結構あるじゃん。
関西
のね。それはだからその、そういうテレビ局があって、っていう説明って難しいね。
なかなかね。
じゃあ詳しくはウィキペディアだ。まあ、とにもかくにも、
達也が好きなテレビ局が東京メトロポリタンテレビジョン。
そうそうそうですね。でなかなかそういう尖った企画とかあるし、割とこのアニメとかも含めて僕らがいるこの界隈と親和性高いじゃん、だからなんか近い将来仕事できたいなって思うよねっていう話。そんなわけでですよ、
はいはい、
結構リアルに未来に仕事として来たい場所として、僕の中で割と最初に浮かんでるのがこの東京 MX ですね、ここが一応僕の未来の夢の場所ですよ、まあ、あと皇居、
あれやっぱりそっちの方に。というわけでですね、まあ時間も時間なんですけど、まあ、来ちゃいました。
すげえテンションが上がってるからか声の張りが違うね。さっき回ったところとかよりも断然静かだから、断然声のトーン低くていいんだけど、ものすごいテンションと比較し比例してこう声がすごいでかくなりましたね。
そうね、
ここがなんと
ダイバーシティ東京です。はい、後ろにはドドンとユニコーンガンダムがそびえ立っております、
ね、
はい、
いつか未来お仕事で平井さんが乗りたいと言っているガンダムですね。ガンダム、やっぱガンダムに乗るためにここまで頑張ってきましたからね、平井さんはね。
そうね、それも過言ではない
そしてまあこれからもね、そのガンダムのパイロットとして
やっていきますんで、よろしくお願いします。
そうですね、頑張っていくということで
やっぱりね、まあ、今はユニコーンガンダムですけど、前はファーストガンダムが立ってましたからね。その頃から結構ちょこちょこ見に来てはもう見上げて、まあ、すげえなって、これが実物大かって思って、夢が広がるな
って、やっぱガンダムに乗りたいわって思って見て
ね。それもね、
それも
実際に乗ってみたいっていうのもあるよね。
おう、
やっぱりね、ダイバーシティ東京の施設の中に、ガンプラを販売したり作れるスペースがあってですね、そこがまた魅惑の地なんですね。
やっぱり、そこでガンプラを売りたいぞっていうの、
ガンプラを作りたいね、
将来の夢がガンプラを
そうねそうね、
そういうことなんだよ。がプロのガンプラ職人になるってこといるよね、モデラー的なやつ。
そうそうそう、でも僕はそこで
プロのプラモデラー的なやつ、
僕はね眺める方、
プロの眺めら的なやつ、
ああいい仕事してますねって言って、
いや本当にね、今回の平井さんが何でも聞いてくれる、
見るだけでも満足です。
なんでだか分かんないけど何でも聞いてくれる
そう、
いやもっとさ、今回の企画趣旨は、未来に仕事とかで来たい場所を巡る
そうでした
ロケだから、仕事としてはどういう仕事で来たいな、今後は。
そうね、このダイバーシティ東京なんですけど、まあ、ガンプラガンダムもそうなんですけど、ダイバーシティ東京の中にもゼップダイバーシティっていうイベントスペースというか、ライブハウスというかがあるんですけど、そこでもイベントやったり、あるんですけど、
めっちゃ声優ライブとかもやってますからね。
そうそうそう、だったりとか、あとはガンダム脇の
ガンダム脇
三角形のあそこでもイベントをよくやってるんですよ。リリースイベントだったりとか、そういうのをまあやってますんで、そういう何か制作発表みたいな ので、またこの地に立てたらなと思ってやってきました。
そうだね、平井さん 歌うの好きでって前から言ってるし、うん、何かしら音楽活動とかすることになったら、うん、リリースイベントとかも結構あって、うん、まあ本当にメジャーで何か出すときはイベントしに来ることはあるんじゃないですか、
うん、
ダイバーシティ東京
来たぜ。
ああその時にね、
またちょっとねガンダムを見に、
その時はもうガンダムに群がる平井さんじゃなくて平井さんに群がる人たちがいっぱいいるぐらいのね、
うん、
ことになってるでしょうね。
そうね、
うんうん、今日はもう何でも何でも受け入れてくれる日なんだね。
そうそうそう、心広く、
うん、
ガンダムのように。
ガンダムって心？え？うん？ガンダム？うん？
気持ちだよ。気持ちだよ。すべて気持ちだよ。
しまった。今そう深掘りするとこじゃなかったんだね。うん、悪かったよ。とりあえず、その今回に関しては一泊二日ロケですから、
そう、
この後、ま、この後は一泊なんです。
うん、まだ。あるよね、
1日目の工程はここで終わって、この後1泊の工程に入りますので、うん、お腹も空いたことですし、うん、とりあえずじゃあ移動です。
さあ、
はい、
やってまいりました。
そうですね、
この和風な部屋
和む
和風な部屋にやってまいりました。
はい、
ここが今日の僕らの宿です。
うん、
まあ、宿なので、
うん、
そんなに騒がないで、
そうね、
粛々とした感じで、
うん、
お送りするという建前で
建前
なんやかんやあって、
うんうん、
すげえ疲れたから、
うん、
そんなこう元気じゃない
歩き疲れた。ね。移動がなかなかね。
移動がね。
大変だったね。
結構かかるなっていうのは、
うん、
プランの段階から知ってたんですよ。
うん、
だけど、思いのほか、こうな、移動の駅の中の歩く距離とか、
うん、
その駅から目的地、まあ知ってたんだけどね。
うんうん、
割と歩くよなとは知ってたけど、うん、やっぱり駅から目的地までまあまあ歩くとか、まあまあだから一日中歩きました
ね、うん、そうね、若干足がつりそうになってる。
うん、うん、そう、僕はもうね足が痛いですから、うん、まあゆっくり休みたいなと思うんですけど、
うん、
改めまして、お送りしてまいりました三色丼配信200回記念特別企画、カセヤと平井が未来に行きたい場所を巡る一泊二日のお泊まりロケ、
はいはい、
スペシャルでお送りしまして、
うん、
前半戦がここまでということになります。
うーん、あっという間だったね。
まあね、僕今のところ、
うん、
僕もあっという間、はい、あっという間ですって思いますけど、
うんうん、
まあ、わかんないです。編集された後、
うん、
皆さんが、あっという間だったと感じているか、
うん、
やっとかと感じているか、それはちょっとわかりませんけどね。
最後か、
うん。実際ね、今日途中で、なんかこう、タイムキーパー的なものをやめたんですよ。めんどくさくなっちゃって。だから、どれだけ使えるシーンが撮れてて、どのように組み立てられるのかが今の段階では全然分かってないんですよ。
うん、
もしかしてこうダメなとこつまんでったら、あ、足んないってい つもの配信より超短いみたいになっちゃう可能性もある。
本当にあっという間にな
っちゃう。あっという間でしたね。そうですね、
うん、
10分も経ってないもんねみたいな
可能性はなきにしもあらず。
否めない、いや、ないだろうと思いますけど、うん、否めないという感じですよ、
う
ん、
そうだな。
まあ、それにしてもね、
うん、
もうちょっとヘロヘロで、うん、まだここでおしまいってわけじゃないんですけど、
え、
ありますよ。
あ、あるのか。
だってね、僕らの夜はまだまだこれからなんだよ。
う
ん、
ーい
ただ、ただね、
うん、
まあ、労はねぎらうべきと、
うん、
ちゃんと自分が自分に対しても、 ちゃんと疲れを癒すチャンスというかね。
よくやったっつって。
そう。ちゃんとこう、報いてあげる必要があると思うから。
頑張ったっつって。
今日はもうおしまいにしまーす。
おや、手元にこんなものが。
はい、お疲れ様でした。
お疲れです。いるわ。
そうですね。
どうした？声変わってるけど。
僕炭酸飲むと素直にゲップが出ちゃうタイプなんで、
あ、
まあこうゲップを逃しながらね、
うん、
やっていかなきゃいけないなと思います。早くない？僕一口飲んだらもう終わるのが早くない。これね、このまま、
うん、
平成を取り繕いながら、まだまだできますよ、みたいな。平成、うん、違う違う違う。ああ違うよ、バカ。
あ、そっちの平成じゃなく、う
んうん、あのね、
うん、
そう。こうやって、大丈夫です、顔を押しながら、
うん、
やり続けようとすると、
うん、
僕が多分あっという間にダメになってしまう、ボロが出てしまうので、うん、とりあえず早めにエンディングを終えて、
そうね。
この一回この今回の200回記念を締めましょう。
うん。
締めます。
そうしよう。
そのわけで、今回は特別にこんな感じでお送りしてまいりました。
う
ん、ポッドキャスト三色丼ですが、
うん。
ひとまず今回はこの辺でエンディングのお時間です。
はい。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。番組では皆さんからのご意見、ご感想、疑問や質問などなど随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトも時々ご覧ください。
うん、
そして今回、ポッドキャスト音声配信の方に収まりきらないというか、ちょっと音声ではどうしようもない、音声ではどうにもならないようなシーンは、YouTube の方に動画としてあげますので、動画の方をぜひ見て、楽しんでもらえたらいいなと思います。
動画ね。
はい、めったにね、うち動画とかアップしないんで。
動くカスや飛来が見られますよ。
そうそうそう。もう、よく、頻繁に更新してるツイッターとか、まあ更新するブログとか、
うん、
まあ、気が向いたら更新されるプロジェクトワンサイズのウェブサイトとか、
うん、
あと今回に関しては特別に YouTube チャンネルの動画の方も、ぜひご覧いただければと思います。
うん、
そんなわけで、次回の配信が6月1日土曜日となります。
はいはい。
その6月1日の土曜日では今回の1泊2日お泊まりロケの後編2日目をお送りすることになりますので、
うん、
そちらを楽しみにしていただきつつ、
うん、
5月31日のおまけ配信は
おや
まだ今ためらいがありますけど、
うん、
なんと5月31日のおまけ配信は、
うん、
このあと私たち、
うん、
半ば酔っ払いながら、ピロートークムードで、
うん、
ああ、お送りしたいと思いますので、5月31日のおまけ配信もこの後酔っ払いながら撮って、
はいはい、
お送りしますので、あ、僕同じこと2回言って
すでに親のカスヤさん。
そちらもどうぞお楽しみください。
はい。
それでは以上、今回のお相手も。
ああ、歩き回って、まだまだ都内、まあ、広いね。広いね。広いのか。まあ、1日目無事終えまして、この後無事かどうか明日の朝にならないとわからないおまけ配信用のトークもしつつワイワイ盛り上がっていこうと思います。はい、この後もどうぞお楽しみに。平井正幸と、
想像はしてました。結構大変になるだろうから基本的にこう一日のアップダウンをつけずになるべくニュートラルのまんま最初から最後まで行こうというつもりで覚悟をして挑んだんですが、うん、もうヘトヘトで今どうしようもないです。この後
僕は今日一日が夢だったらよかったのにってと思いますいろんな意味でね、まあ、皆さんが楽しんでいただけたらそれが何よりかと思います、うん、アルビノエンターテイナー和也浩二でした。それでは皆さんまた次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
お疲れ様でした。
バイバイ
見つかるかな